漁業と環境について話すラジオ、略して漁業館。お相手はグッチーと
コウです。
お久しぶりです。
久しぶりです。久しぶりですね。高知県って、
はい、
お酒よく聞くじゃないですか。
おー、そうよね。
そうなんですよね、
うん、
で、うん、私日本酒がまあ元々飲めなかったんですけども、
うん、
まあでも酒どころだからと。
うんうんうんうん。
ちょっと頑張って飲んでたんですけど。
はいはい。
やっぱりちょっとダメですね。
ええーう
ん。あまり次の日が日本酒だとダメージがでかいんですよね。うん、なぜか。
あれじゃない水を飲まないからじゃない。
ああ。
チェイサーというか最後に。
まあそれも多分ありますね。でも他のお酒だったら別に水飲まなくても大丈夫なんですよ。
ほう。
別にウイスキーだとか。ワインだとか、うん、焼酎だとかだ、うん、まあ、焼酎はどっちにしろ薄めること多いんであれですけど。
うん。うん。うん。
まあ、で、まあ、でもせっかく高知にいるのになんかもったいないなってことで、お酒なんか別にないかなって思って、
うん。
ちょこちょこ探してたら、あの、四万十町っていうところが、
うん。
高知から。
え、めちゃくちゃ暑いとこじゃない ?40 度超えたとこやんの。
あ、そこです。
違ったっけ?
あ、いや、そこは、あれ?そこは四万十市の方かな。
あ、市と町があんの?
そうなんですよ。四万十市と四万十町っていうのがあって、四万十市の方が海沿いのもっと一番、うん、もっと西の方なんですよね。
うん。
で、四万十町。
離れてんの?
隣り合ってないはずですね。
一
応どっちも四万十川沿いにあるんですけど、四万十町が四万十川の上流の方の、
うん、
まあ、ちょっと山の方の町で、四万十市は、うん、西の方の海沿い、四万十川の河口のあたりですね、
うん。
で、あ、そうですね、その41度記録してるのは四万十市の方ですね。
あ、西の方です。そうなんや。違うよ。
なんでそこではないんですけど、はいはい、四万十町ってもっと山の方ですね。
うん。
の方に、まあ、日本酒、もとも、日本酒も作ってるとこなんですけど、
うん、
焼酎で栗焼酎を。
栗焼酎
法というのを作ってるところがあって、うん、まあ、それがなかなか良かったという。
へぇー。栗ね。
ローカルな話題提供でした。
栗ってさ、はい、その、お酒作るのには糖分作らないかんやろ、
はいはいはい、
で、栗ってそんなに甘いような気はしないねんけど、
まあ、
栗の糖分
ってことだと思うんですけどね。
うん、
一応、まあ、穀物と似たような、でも似てもいないのかな。うんうん、
マロングラッセはあれね、砂糖をつけてるよね。
そうですね。まあ、栗を、宣伝みたいなのを見ると、栗をたっぷり 50% も使用し、みたいなことが書いてあるんですけど、まあ、もちろん栗だけじゃないのかもしれないですね。
うん、
です
から、あ、そういうことね。
焼酎に、栗も、うん、あ、栗と米麹。
ああ。
じゃない、うん、あ、そうですね。
はい、はい。
でいいのかな。
あ、じゃあまあ、アルコール分は、まあ、
そうですね。
米で。
そうですね。っていう感じだと思います。でも。
で、蒸留してやから、栗の香りがついてっていう、はいはい、そんな感じ
ですね。そんな感じですね。で、やっぱ栗の、あれが結構するんですよね。
うんうんうん。
で、なんかいい感じで、芋よりはもうちょっとソフトな感じっていうんですかね。
うん。
芋って結構やっぱ匂いがあってって、苦手な人いると思うんですけど、
うん
うん、多分そういう人でも飲めるような。感じの焼酎ですね。名前がダバダヒブリという焼酎になります。
へえ、はい。そっか。焼酎はじゃあ結構南の方だと関係ないのかな。
そうなんですかね。
焼酎ね。
地域的な話だと。
九州もさ焼酎。
そうですね。鹿児島。うん。 まあでも高知って言ったらやっぱみんなね、お酒の方を、うん、日本酒の方をイメージしちゃうんですけども、うんうん、まあこういう焼酎も美味しいですよと。
うんうん、
でもあんまり県外には出回ってないみたいです。
あ、そうね。あんまり聞いたことないもんね。そうですね。
はい、なので、高知へ来たとき、なんか、高知の、まあ、それなりの居酒屋だったらどこでも置いてあるような焼酎なので、いらっしゃったときはぜひ、ご賞味くださいという感じでした。はい、
はい。はい。わかりました。
はい、
さて、今日は、久々なんですが、は
い、久々ですね。
ということで、まあね、久々なんですが、はい、いつもの漁業館を、
はい、
お送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
メールをいただきまして、
はい、
トリフィドさんという方からメールをいただいているんですけども、
いつもツイッターの方で結構、
はいはい、
いろいろと方ですか、ね、
はい、いただいておりまして、はい。その中でですね、グッチーさんとコウさんがさらっと口にされる専門用語は耳馴染みのないものが多く、漁業感を聞いていると個人的には大航海時代のようなワクワク感がありますと。で、水中での光の伝わり、音や光の伝わり方と、海洋生物の生態特性の関係や、海の単位系の話など、
はいはい、
ベーシックな海洋環境や、海洋開拓史をテーマにしたお話もいつか聞けたら嬉しいですと、いうような、リクエストはいただいてたんですけれども、はい、なかなか難しい話やなと思ってた。
難しいですね。なんて言うんでしょう。やっぱり学校の先生ってすごいなって思うのが、
うん、
ああいう一般的な話をちゃんとしっかり話せるっていうのが、すごいなって思いますよね。うんうん、それこそ今の、それベーシックなお話をと
、うん、
言われるのが多分一番難易度が高いのかなと。
そうやね。そうやね。
やっぱ何か特殊なテーマについて喋るのって、ね、うん、やっぱ特徴あることを喋ればいいので、
そう。
簡単だとは思うんですけど。
確かに。うん。ちょっとね、まあ、もっかなり砕いているつもりでいても、うんうん、やっぱり専門的なところになっちゃってるのかなっていうところはあるけど、ただ、そういうのもあって、少し、砕いた話ができればなと思ってるんですが、
なるほど、
ただね、その水中での音や光についてって言ったらさ、もう本が何冊でも出てるぐらいのボリュームがある。
まあ、そうですね。
でしょ？ねえ、音なんかやったら、その水中の音の伝わる速さって秒速1500メートルぐらいだと。
マッハの定義が違うというような話ですもんね。
そうそう。うん。空中やったら大体秒速340メートルぐらいかな。
はい、そうですね、うん。
で、音なんかで行くと、魚探もそうやし、あと生態系とか言ったら、クジラの、ね、音の会話とかもあるし、はいはい、ねえ。で、魚探なんかやったら、その跳ね返ってくる音の速さだったり、
うんうん、
その変化で、距離やとか、うんうんうん、その質が分かって、最近ではね、魚探当てたらどんな大きさの魚がどれぐらいいるとかっていうのまで分かるようになってきてるしね。
ああ、そんな細かいとこまで。
細かいとこまである。
はいはいはい。
うん。まあ、光なんかは、水中写真撮るときにどれぐらい離したら、どれぐらいの強さで光当てたらいいとかっていう計算を使ったりとか、拡散係数をね、あとはまあ植物プランクトンの光合成に関係するような、まあ光っていうのはあると思うんで、まあそういう話はコウさんにしてもらった方がいいのかなと思うんですけど。
じゃあ、そのうち。
今回は、まあ海の単位系っていう。
ああ、なるほど。
のをちょっと、
はいはい、
で、単位系って、まあ、単位系って言っても、マイルの話やねんけど、
はいはいはい。
飛行機好きには、その、よくね、溜まっていくやつね。
はいはい、はい、はいはい。マイル。
ただ、それはね、ちょっと違う、丘のマイルっていうのかな、
はいはいはいはい、
陸上のマイルと海のマイルでは、 ちょっと距離数違うね。
そうですね。長さがね。まあ、いわゆるオカマイル、ウミマイルって。
そうそうそうそう。で、オカマイル、まあ、は、だいたい、1600メートルぐらい。はい、まあ、正確には1609.344メートルらしいねんけど。
あ、結構波数あるんですね。もうちょっとぴったしだと思ってました。
うん、それは競馬でやると1600ぴったりやもんね。
そうですね。
うん。ただね、海で使うマイルっていうのは約1852メートル。で、まあ一般に、まあ海だと、まあシーマイルっていうか海里って呼ばれますね。で、海の上では、その陸上のようにちょっと目標物がないので、基本的には緯度経度で位置を表しますけども、はいはい、まあ、北緯何度何分、東経何度何分ってやつですよね。で、位置乖離ってどういう風に計算したかっていうと、地球が完全な球体という風に仮定をして、はい、で、一周するでしょ？
一周します。はい。
一周が4万キロメートル。なので、一周360度を、4万キロを360度で割ると、一度あたりが 111.11111km になる。
ほう、はいはいはい。
で、さらに、その一度っていうのを、一度は60分なので、111.11111km を60で割ると、1分あたりの距離っていうのが出て、それが 1.81、あ、違う、1.851851851 っていう、
なるほど。
循環数になっちゃうんだけど、キロメートルになって、まあ、つまり 1851.85m。
なるほど。
まあ、さっき言った 1852m って言ったら、
それってこと
ですね。大約っていう、うん。
で、
さらに、うん。1時間で1マイル進む速さを1ノットっていう。
はいはいはい。1ノット。時速1回り、うん、ね、
そう、時速1回り。うん、そうそうそうそう。で、このマイルを使うっていうことのメリットとしては、はいはい、例えばね、こう、マキタに向かうときに、
マキタ、はい。
1ノットで1時間進むと、1マイル進むことになるでしょ。
ああ、そうですね。はい、はい。
1ノットで1時間進むと1マイル。
はい。
これはまあ定義のところだった。で、つまり北半球の場合を考えると、北に、まあ1度。
はい。
あ、いや、1分。
1分ですね。
1分分プラスされるところ
。ああ。
緯度が。
緯度が。
うん。
なるほど。
で、経度については、緯度が変わると1分の長さが変わってくる。
もちろんそうですね。球体ですからね。うん、
そうそうそうそう。北に向かっていくにつれて、どんどん、サインカーブ描いて、うん、小さくなっていく、はい。で、これを利用して、海図だと、コンパスを使ったら、うん、その2点間の距離を簡単に測ることができるんだよ。
ほう。
あの、小学校でさ、使ったコンパスってさ、はいはい、足が2本あって、1本は、の片方には針がついててさ、はい、で、もう片方は鉛筆だったでしょ？
すいません。
小学校で。
鉛筆。コンパス、うん、コンパス？あ、コンパスって、うん、あの、円を描く。
円を描く
やつですね。
あ、うん、普通の、はいはいはい、一般的には、コンパスって、って言うと、円を描く。
方位磁石のことじゃなくて。あ、そっかそっか。
え、コンパス？
あれ？方位磁石のことコンパスって言いませんか？
うんう
ん、言いますよね。すいません。僕、うん、今、コンパスって言われて、そっちを思い浮かべちゃって。そっかそっか。
ちょっと待って、コンパス、コンパスやった。名前が違うもしかして。
コンパスでやってます。すいません。コンパスでいい。
あ、でも、そうやね。あの、方位自身もコンパス
って言いますよね。うん、ごめんなさい。あの、ちょっと、海の人間なので失礼しました。そうですね。あの、
いや、
算数とかで、
う
ん、あの、針で、針を中心に、鉛筆で円を描く道具のことですね。
う
ん、はい、コンパス。
そうそう。はい、 円を描くやつね、はい。うん。で、海図で使うコンパスっていうのは、
はいはい、
両方とも針がついてる。
え、両方とも針。
で、その針を現在地と目的地に刺すと、うんうん、その、長さが取れるでしょ。
はいはいはい。直で地図上での直線距離ってことですよね、普通に。
そうそうそうそう、地図上の直線距離で。はい、そのまま、海図の、緯度方向、縦方向よね。
はいはいはい。
に持っていくと、すぐに距離が出る。
ちょっと待ってくださいね。うん、どういうことだ
現在地と目的地に、
はい、
それぞれ針を刺します。
はい、針刺しました。
それを、形をそのまま、保持したまま、はい、移動方向の線に向かって、左側の、
はい、
図解図の左端にさ、
うん、
移動方向に向かって、メモリがついてるやん。
あ、はいはいはいはいはい。
移動線が。
そこに合わせてやると、
そう。
距離が一発で出る。
そう。
なるほど。
で、例えば、自分が10ノット離れたので航行している場合、
はい、
例えば、10マイル離れてれば1時間で目的に着、
はいは
い、くことができると。
そうですね。
っていうのはすぐわかるでしょ、はい、そういう風に使うことができると。
便利ですね。
結構ね、それ使える、
ね。便利ですね。
うん。
お
で、まあ、この方法だと、まあ、太平洋横断とかさ、
うんうんうん、
大きなとこで、使うことはできないねんけども、沿岸を航行するような海図を使うときは、非常に有効だ。
なるほど、
うん。で、今ね、その海運業界だけじゃなくて、例えば専門的な天気図でも、
はいはい、
ノットを使って、表記してるんですね。
そうなんですね。
うん。例えば台風の速さなんかは。
確かに。ああ、聞きますね。うん、確かに、うん。そうですね。
で、地上のに持ってくるっていうか来るようなやつは結構メートルパー秒に、
うんうんうん。そうですよね。
っていうことは多いけどね。うん。で、まあ船の話でね、もう一つ、その船の用語って結構難しいっていうか、聞き慣れない用語があると思うんですけども、うんうん、例えば船の、場所、表、友って言ったらさ、
はいはいはいはい、
表って言ったら、船の前の方のこと言う、
ね。選手のことですよね。
そうそう。友って言ったら後ろの方。
ですね、
うん。あとね、左右、左舷、右舷、ポート、スタボードって言うねんけど、左舷の方をポート、右舷の方をスタボードって言うんだけど、はいはい、ポートって、まあ、港っていう意味やけど、
うんうん
うん、ポートは、左側で、左側に着岸することが多かった。
ああ、なるほど。港側の方ということになりますね、うんうん。
で、右側がスターボードって言って、昔はその右側で、舵を取るような、
はいはい、
そういうボードがついてたらしくて、それが、昔から使われてて。
なるほど。
で、飛行機もさ、大抵タラップって左側でしょ。大抵っていうか、多分 100% だと思うんですけど、
ね、確かに。
右側から降りるっていうことが、まずないと思うんだけど、
はいはいはい、確かに。
なので、うん。もう船の時代の、未だに、
うん
残しているというか。
なんか他にもあるんですけど、僕聞いたことない。うん、烈光って言いますよね。
うんうんうん。
あれって何から来てるんですかね。
烈光ね、レッドゴ
ー。あー、普通に、あ、レッツゴーってことですか？
レッドゴー。レッツゴーじゃん、レッドゴー。
レッドゴーなんですか？
それを、ゴーさせるっていう。
あ
レッドは何々させる。
なるほど、なるほど。あ
うん。
なんか。
それを、レッドゴー、レッコっていうのは、その、例えば海の中に落とすとか。はいはい、
なんかよくアンカー分投げるときに言ってるイメージがあって。
うん、アンカーレッコとかって言うでしょ？そうですね。 アンカーを、話せと。
ああ、なるほど。はいはいはいはい。
うん、
何か
レッドゴーさせろと。
はいはいはいはい。
っていう意味。
なるほど。
あとはね、五兵とか。
五兵。
ゴーアヘッド。
ああ
。前進っていうことね。
あれ？ゴーアヘッド、ゴーアヘッド。
ゴーアヘッド。
ああ、参ってください。
五兵。
前進。
うん。ゴーアヘッドを略して五兵。
五兵。
うん。
うん。あれなんか、バウとかスタンとかって言いませんか？なんか同じような進む。
バウ。
やつで。
そうそう、バウは前。
ですよね。
バウ、うん。バルバスバウとかね。はいはいはいはい、バウスラスターとかって、
うんうんうん。そうですよね。で、スタンバックですよね。
そうそう、後ろっていう、友っていうことね。うん。
いっぱいありますね。
そう。
なんか。
いろいろ、船の用語結構いろいろあるよ。
そうですね。
うん。で、あとね、船は右側通行なんですけども。
すれ違うときとか、
ね。そう、はいはいはい。うん。そう。で、まあ、国際的に共通することで、で、船もね、その、免許が必要になってくるんですけど、はいはい、20トン未満の船っていうのは、小型船舶操縦士の免許があれば、まあ、1級かな、20トン未満だ、20トンだったらね。
そうですね。
うん。あったらいいんですけど、20トン以上になると、航海士っていう免許の別の国家資格が必要になってきますよね。なので、まあ漁船は結構19トン型っていうか20トン未満の漁船が多いよね。
ああ、やっぱそういう風に作ってるんですね、うん。
そうそうそう。それは作る方も、
なるほど、
小型船舶で対応できる船っていうことで作っている。
うん。
で、基本的に小型船舶は、その免許を持ってる人が操船するねんけども、うん、航海士っていうのは20トン以上の船は、はいはい、航海士は、自分でこう舵回すんじゃなくて、命令を出すだけやね。
おー。まあ、イメージ的には船長的な感じになるんですかね。
そう。うん。で、例えば、重かじいっぱい、取りかじいっぱいとかって言うやんか。はいはいはい、それも、まあ、英語で言うと、ポートいっぱいだったら、ハードポートかな。で、命令出すね、
はいはい
はい。で、ハードポートって船長が言ったら、その、操舵手って言うんやけど、かじ持ってる人が、ハードポートって復唱して、と、何度かな、ハード15度ぐらいかな、ちょっと忘れたけど、
その。いっぱいって一応決まってるんですか？
うん、決まってる。
あ、そうなんですね。
うん。
なるほど。適当にいっぱいかと思ったら違うんですね。
いや、違う。
ちゃんと
何度って決まってて。
決まってるんですね。
で、ぐるぐると回しても、すぐにはその角度にならないから、
そうですね。はいはい。
カタカタカタカタって、そうなった状態で、ハードポートさーって言って、
そ
したら、船長が、よしって言って。
で、また戻して、みたいな。
まだ、で、まだ、その、次命令あるまで、そのままで。
ああ、なるほど。
で、真ん中に戻っていくと、ミジップって言って。
ミジップ、
ミッドシップかな。
ああ、なるほど。ミッドシップ。うん、
で、ミジップって、ミジップさ、って言って。
うん、
言って、戻ったら、そう、戻り戻っちゃ
う。なるほど。
っていう風に、その、もう、船長の命令を聞くっていう。
なるほど。
その一点。
その、航海士と、操舵士。
そうそうそうそう。
ありますね。
うん。で、昔ね。
はいはい。
帆船の、操船の時と、蒸気船の操船で、ポートとスターボードが逆だったことがあってさ。
あ、そうなんですか。
うん。で、
蒸気船で。
そう。わかりやすくすると、船外機船って乗ったことある？
はいはいはい。後ろに、
そうそう。
船外機をつけてるやつですね。
そう。
見えてるというか。
そうそうそうそう。あの、機械自体を、エンジン自体を横に動かして、で、操船するやつやねんけど、普通の船は、例えばハンドルっていうか舵を右にぐるっと右回転すると、右に向かうでしょ、はいはいはい、っていう風にできてんねんけど、はいはい、それが、まあ、蒸気船タイプ。うん、で、帆船タイプっていうのは、
まあ、あの、そういうことか。
船外機。船外機って、右に行きたいと思ったら、まあ、前向いてるけど、
う
ん、左側に、
ね、
ハンドルを切らないといけないでしょ、
そうですね。
っていうのは、エンジンを、右に行きたかったら、右に向けないといけない。
そうですね。
エンジンを。
エンジンのケツを右に振ってやると、
右に向かう。右に
向かうから、それから伸びてるハンドルは左にやってやんなきゃいけないってことですね。
うん、そうそうそうそう。それが、まあ、帆船型っていうか、その前型のやつで。
なるほど、なるほど。
うん。で、一時期それが混在というか、過渡期があって、で、一説によると、その過渡期にあったのが、タイタニック。
はあはあ、
で、タイタニック号が、その命令を出したのと、操船してるというか、その舵を持っている人。
はいはいはいはい。
操舵手で、その、とっさの出来事やったから、
逆に行っちゃった的な。
そうそうそうそう、操舵手が間違えて、本当は、ポート、左に行かないといけないかったのが、一回右に切っちゃってん。で、すぐに気づいてんけど、
はいはいはい。
でも、
まあ、
船ってね。
まあ、特にでかいですしね。
うん、そうそうそう。ほんの一瞬でもかなり、遅れると ね、もう大変なことになるから、はいはいはい、なんていうかな。一回右に行っちゃうと、本当に、今度左に戻すのにはその倍以上かかるわけやんか。そうですね。うん。
で、それで戻してって、ぶつかっちゃった、的な。そ
う。っていう説もある、と言われてて。
なるほど。あ、でも、少なくともそういう時代だったんですね、うん、ちょうど。
そうそうそう、その、まあ、狭間だったというかね。うん。やっぱりそういうことが、間違いが起こりやすかったっていうことらしいけどね。
なるほど。
っていうことで、今回は、マイルの話と、船の船舶用語についてお話をしたんですけども。
あ、はい、最後に、
はいはい、
海マイルの覚え方についていいですか？
うん。はいはい。
海マイル1852じゃないですか。うん、まあ、丸めて、
うん。
それはカレンダー見るとわかるんですよ。うん、確か
、うん。
カレンダーって7刻みじゃないですか。で、最初1日の下8じゃないですか。
うんうん、
8日じゃないですか。で、その下15日じゃないですか。
うんうん、
で、そのさらに下22日じゃないですか。
うんうん、
で、まあ、15日と22日の1の桁見たら52じゃないですか。
はいはい。
で、上から読んでいくと1852ですよね、うん。っていう風に、覚えなさいって昔言われました。
へぇ、初めて知った。
から
なるほど、
はい。海マイルは。
じゃあ1の位だけでずっと1852だね、はい、
そうですね。でもまあ、2月で考えてくださいって言われましたね。29も入れちゃうとわけわかんなくなるんで。2月のカレンダーを見て、1日から下に下ろしていくと、海マイルはわかるよと。
ああ、なるほど。
いうことみたいです。なので、皆さん、まあ思い出すことがどれだけあるかわからないですけど困ったらそうやって思い出してくださいという感じでした。
ありがとうございます。
いえいえ、はい、
ということで、漁業館では皆様からのメールをお待ちしております。
はい、
ぜひぜひ聞いた今すぐメールを送ってください
ぜひお願いします。
ということで、 今回はこの辺にしたいと思います、はい、ではまた来週お会いしましょう。さようなら。
さようなら。